吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。そしてこの番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、はい、言っちゃいましたね。
言っちゃいましたね。あやぽん、
あやぽん、
初めて、人生で初めて言いました。ま
あ、定着して今後有名になりますように。
経営者は僕ですからね。
そうそう、
ありがとうございます。
ラジオ日経から始まる、
ね、ラジオ日経から始まるあやぽん。
頑張って定着させたいと思います。
はい、
さあ B コミさん、
はい、
なんかこう景気のいい話が先ほど聞こえてきたんです
が、そうそうそうそう、あれ僕は今日はテンション高いでしょ最初。
そうですね、 いつもと声の張りが違いますね。
いや実はね、マンションが売れたんですよ僕のですね。
は
い、あの7年ちょっとかな、8年弱ぐらいか持ってて、売れることになりましてですね、あのしっかりですねキャピタルとですね、まあ、その分の家賃を入れて、うん、まあ、結構儲かったなという形だったんですけどね。はい、
じゃあごちそうになりましょうかね。
ねえ、何がいいかなって今ちょっと考えていました。
決済は1月末だからね、とりあえずね。
じゃあ来年以降
に、ね、そうそうそう、
でも抽選で皆さんにも参加していただくと、
はい、このね、そうそう、リスナーの皆さんも参加で、
マジかなくなるやんっていう話で、あのね、そうそう、だからその話は中でゆっくりしたいなと、うん、まあ YouTube タイムでもいいんでね。
そうですね、
あと税金の問題とかね、まあいろいろ、はい、ありますので、その辺も含めてですね。
まあ今でも結構投資用のマンションね、うんうん、まあまあ売れてますね。
お、そうですか。
はい、コロナ禍でどうなのっていう人結構多いですけど、はいはい、逆になんかあんまり変わらない、もしくは今の最近の株価と同じように、うん、投資用はこう活発に取引されてるっていうイメージですね。はい、
そうですね、僕のその、まあ、仲介の担当も今日すごい今月年末まで忙しいんですよって言って、うん、もう今月そうですね、6件7件契約だみたいな、うん、あと、ね、月末まであるって言ってましたから、結構儲かってるなと。
かなり金融資産の色合いがやっぱ強くなってきましたね、投資用のマンションっていうのはね。は
あ、まあ、低金利とかもあって、はい、まあ、確かにね、まあ、4-5% まあ出たとしても、まあ、かなりいい投資にはなりますから ね、
ですね、実際。はい、
じゃあこのコロナ禍でもそのマンション需要の体感をされたということですね。
うんうん、そうですね、はい、
まあ、マンション需要実需要ではなくて、
うん、そうそう、
投資用のマンションですよね。
だから一応、まあ、多分僕住んでるあたりも結構実需要の需要もまああるんですけど、うん、だ両方いいですね。だ次そのお金を何に振ろうかなっていうのもですね、ちょっと今考えているところで、また決まったら皆さんにとお話できたらなと思いますけどね。
楽しみにしております。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成、このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。今日は不動産市況の読み解き方について伺います。先週はオフィスもマンションも来年以降にデータが出てきてはっきりしてくるとの話もありましたが、不動産市況の空室率やマンション市況を読み解くことは不動産投資に必要なことなんですよね。
そうですね、結構いろいろ数字がいろんなデータが出てきてますけど、はい、最近出てきてるのが例えば GDP もこの間7区出てきてましたね。
まあまあもちろんその前が悪かった分のリバウンドは一応見られたということではあるんですけど、はい、
7区つまり、世の中でいうと2クォーターって感じですよね。
は
い
は
い、
そうですね、
2クォーターのあたり の、つまり、4、6月ってコロナのど真ん中の数字で、はいはい、7、9月の数字、不動産業界も結構出てきましたけど、これどちらかというと、はい、非常事態宣言明けですから、うんうん、まあ、イメージでいうとウィズコロナみたいな、はいはいはい、数字が出てきているのがここ最近の、 状況で、まあ、まだアフターっていう状況じゃないと思うので、はいはい、まあ、ウィズコロナって言葉を使うと、うんうんうん、ウィズコロナ禍での不動産市況のデータがポロポロ出始めてきているっていうことだと思います。で、実情の、それでさっき今坂本さんおっしゃったように、うん、まず一つは反動のプラスっていう話が、
だからまあ実際その手控えてた人たちがまあ物件も動き始めたし、まあ、まあ中小企業の人だとコロナ融資が出たりとか、まあ、もちろんその銀行も貸し先に困ってるので、まあ、ある程度そのいい会社に対しては融資が出るし、まあ、個人もねサラリーマンで、まあ、ボーナスがそんなにぶれなくて、まあ、年収がある程度ある方、まあ、年収はでも去年ベースでまだ見るから今年のうちに、まあ、これ実情のマンションもそうですけど、あの早めにローン通しとこうぜみたいな話はね、結構、しますけどね、サラリーマン友達の中では。
例えば7級の GDP の戻りはいろいろもう反動ある程度戻ってきたっていう数字ですけど、まあ、例えば、10万円 の、 あの、
うん、給付金
とか、はい、GoTo とか、うん、いろいろなこう政策がまあまあ効いてるなって数字が出てたと思いますね、うんうん、同じように、不動産の業界でいうと、マンションの実情のマンションは8月9月あたりはかなりいい数字がこう出ていて、さっきおっしゃった投資用の物件に関しては、4月5月6月あたりは一旦もう停止中みたいな雰囲気でしたので、まあ、それから戻ってきてかなり良い状態になっているということですが、一方でオフィスの数字は、空室率かなり増加中ということで、はい、まさにこれもウィズコロナの典型だと思うんですけど、まあ、リモートワークが、在宅勤務がしばらくの間もう皆さんしましょうみたいな雰囲気から今少しずつ戻ってきていて、どうですかね、街中歩いていると思うのは7、8割ぐらいのビジネスマンはもうすでに通勤し始めているけれども、一方で100に戻っている雰囲気はないって感じで、
そうですね、100はないでしょうけど、
まあ、そういう意味でオフィスの空室率は上がってきているってことですね、うんうんうん、オフィスの移転とか、うん、新たなオフィス探しとかをアドバイスするコンサル会社っていうのがあって、はい、彼らと話をしていると、うんうん、今統合のコンサルティング、はい、あるいは移転ではなくて縮小のコンサルティングなんかをしていることが多くて、うんうん、まあ、そういう方々の話を聞いていると、今どんどんオフィスを、効率的に使う分だけみたいな感じになってきてるっていうことで、まあ、いろんなデータがあるので一概にどのデータが正しいとは言えませんが、まあ、一時期、1% 台とか 2% いくかいかないかぐらいの空室率から、うん、今 3、4% ぐらいの空室率っていう感じに東京はなってきてるので、そう考えるとオフィスは若干苦戦中という感じです。さらにオフィスは解約の通知を出してから実際に退去するまでおおむね半年ですので、
6ヶ月なんですね、
6ヶ月ですね、うんうんうん、例えば12月末に出る人は6月中に、はい、6月末日までに解約の申し出をした人が12月中に出るってことですから、どうですかね、おそらく、6月7月あたりぐらいに言った人が多いとするならば、うん、年を明けて、うん、1、2、3月の、オフィスの空室率はぐっと上がるんじゃないかということで、多分これはメディアがかなり書くんじゃないかなと思いますね、
う
ん、はいはいはい、
リーマンショックの時も同じようなことがありましたよね、はいはい、うん、まあ、空室率が下がって上がってっていうのがありましたよね。
で、読み解き方っていうことについて言うと、うん、さっきのオフィスなどは半年から7ヶ月8ヶ月ぐらいではっきり出てくるパターン、はい、で賃料とかは逆に2年ぐらいで出てきます。
あ、ほうほうほう、
1年半から2年って言われてて、うんうん、賃料が今上がっ、今の賃料のデータっていいデータばっかですよ、
うんうんうんうん、
なので賃料についてはまだ、来年も大して悪い数字は出ないと思います、うんうんうん、で逆に実需は、はい、さっきちょっと喋った、はい、所得で結構決まってくるので、
はいはい、まあ、マンション自分とか買おうかって住む家のことですね、
住む家の方、はいはい、そう考えると、この冬のボーナスがどうかっていうのがまず一つの目安、
はいはい、
そして夏のボーナスがどうかって、こうすると、うん、まあ、2期、マイナスマイナスと出てくるとですね、はい、もしかすると良くない数字が出るかもしれない、うん、となるとおそらくもしも僕は悪化するっていうつもりはありませんが、万が一実需が悪化すると、はい、来年の、夏以降が悪化する可能性があるんじゃないかなというように思いますので、物によって結構その症状が出るのに、うんうん、タイムラグがあるんですよね、うんうん、
まあ、結構そうですね、お金をまあ借りる、ローン組むのに借りるじゃないですか。だからその時に年収がやっぱりベースになるの でボーナスがカットされるとそこがやっぱりトータルの年収なんで落ちちゃうんですよね、はい、そうするとなかなかローンが出なくて高額物件が買えませんとかね、いうことがあるのかなと思いながら、
基本的に、はい、あの住宅の購入するときに大体ね3年分ぐらいに出すのが一般的なんですね。そうすると、去年、はい、一昨年、はい、今年みたいな感じですので、うんうんうん、今年が悪かったとすると若干その分下がってくるわけですね。そう考えていくと先ほど言いましたように、そういうマイナスになってから、まあ、ざくっと1年、うんうんが一つのタイムラグの目安っていうことです、うん、でもう一個タイムラグネタで喋ると、はい、J リートの動きと実需要の不動産の実際の売買の動きのタイムラグっておおむね1年って言われてます、
はい、1年ですか
っていうふうに、過去のヒストリカルデータの分析ではそういうふうになっていますので、3月19日にめちゃくちゃ下がりましたんで、
うん、あそういうやつですね、はい、それも皆さん記憶に新しいかと思うんですけど、うん、もうリートがとんでもない売りにさらされて、はい、確か僕の記憶では平均の利回りが 8.45% ぐらいまでいってたと思うんですけど、そんなにいってるのかと思ってびっくりしましたけどね、
はい、ちなみに僕のこの本 の、はい、あの発売日が3月19日だったんですけど、その日がめちゃくちゃ下がった日で、はい、なんかでしたけど、
うん、リートを買えっていう題だったら神でしたねって感じですけど、なんか江森さんの金を変え的な
、まあ要はある程度いろんなものの症状にタイムラグがいろいろあって、うんうん、不動産の一塊ではタイムラグはなくて、はいはい、結構バラバラにタイムラグが出てきて、うんうん、それをどういうようにこう見抜けるかっていうのは結構重要な、市況の読み解き方においては重要な要因じゃないかなと思いますね。うん、
賃料は、まあ、その、さっきオフィスの話あったんですけど、まあ、住宅、レジデンシャルの賃料は、なんか、遅効性があるというか、遅い、下がってくると思うんですけど、はい、それも、まあ、当然、空室率は地域によって違うんですけど、やっぱりそこは、まあ、賃貸、ワンルームマンションの賃貸経営っていうのは結構いいのかなと思いながら、僕もまあ、自分でやってもいるんですけどね。まあ、全部は売らないです。だから売って、ポートフォリオの入れ替えをまあしようかなと思っているところなんですけど。
賃料の、うん、上がり下がりの、うん、ボラタリティの率っていうのがあって、はい、うんうんうん、例えばオフィス賃料もそうですし、はい、オフィスや商業ってボラタリティがかなり激しいんですね、うんうんうん、丸の内のど真ん中のやつで今5万6万のやつだって、はいはいはい、すごい低かった時2万円台とかありますか、
うん、ありますね、
はい、同じビルでも、はいはいはい、そうするとこれ倍以上ブレるんですね、うんうんうん、ブレ加減、うん、一方で、うん、例えばイメージでいくとタワーマンションの最上階のなんかこう、はい、本当に超有名芸能人が住んでそうなようなところが100万200万っていうところがもう結構ブレたりする。これ約、ね、2割ぐらいブレるって言われてます、うん、で100万の家賃が80万になったりする可能性があると、うんうん、一方でワンルームマンションって
ほとんど
変わらないですよね。何千円ぐらいしかブレなくて、うん、でこれやっぱり物によってブレ加減って結構違ってくるので、うん、これも10歩人からげで不動産のこう賃料最近上がってますか下がってますかどんな動きしてますかっていうのは結構それぞれの住宅だけで見ても超高額普通のファミリーワンルームとかで結構バラバラになってきます。ちなみに住宅でいくと意外とブレが大きいのはディンクスって言われているミドルサイズのやつで意外とブレます。ここは、はい、ドファミリーやドもう一般的なワンルーム60、70平米のファミ、はい、もう超ど真ん中ファミリーと、うん、普通のワンルーム、うん、25、6平米から30平米弱の、うん、ここはそんなにブレないですけど、その間の、
はいはいはい、
まあ、いわゆるカップルが住みそうな、うん、あるいは結婚したての人が住みそうな、はいはい、ような、20万とか25万ぐらい、うん、あそこはまあまあブレがある。
いや勉強になりました。
それぞれで若干違うというものを覚えておかれてもいいんじゃないかなという気がします。
不動産の中でも物によってタイムラグをしっかり見抜くことが大事なんですね。
すごいまとめましたね
、はい、以上攻めと守りの資産形成でした。
吉崎誠二坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で、不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。 まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は思考のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。今日は不動産商品ガイド。Jリートと実物不動産ということでお話を伺います。先週は小規模不動産特定共同事業ということで実物不動産についてお話を伺いました。そもそも J リートに代表される証券化不動産、実物不動産投資のメリットそれぞれあると思いますが、具体的に伺ってもいいですか。
比較、まあ、なかなか難しい、っていうふうに思う人もいるかもしれませんが、結構まあシンプルで、
はい、
証券化された商品っていうのはまあ株式と同じ扱いですので、
いつでも売買ができる。
そうですね。
そう、上場リートはできる。
できますね。
ですね。はい。
で、まあそういう意味じゃ流動性が高いっていうことですよね。はい、で、実物不動産の場合は、売り買いに対してかなり時間がかかるってことです。まあすぐ売れる物件もありますけれども、一般的には数ヶ月はかかるっていうことで、流動性がまあ低いっていうことですね。うん、であのサイズがでかくなればなるほど買い手も限られてきますので、まあ、売る人も限られてくるってこということが一つ。それともう一つ大きなことはローン・トゥ・バリューの考え方ですね、はい、まあ、ローンで、まあ、いかに融資で引っ張ってこれるかどうかで、うん、証券化されたやつは基本的には融資は基本的に引っ張ってこれませんので、
そうですね、
はい、まあ、株式の場合はね多少、はい、借りでさえしますけど、
うん、まあリートの場合は信用取引を使ってちょっとまあ 3.3 倍までレバレッジっていうことなんですけど、はい、でもまあ不動産の場合は結構その担保価値があればまあお金引っ張ってこれますからね。
そうですね、うんうんうん、まああんまり表向きにはあれですけども、はい、うん、価格を安く、うん、買えることができて、うんうん、その物件が、金融機関の評価がすごい高ければ、うんうん、満額に近いようなローンを引っ張ってこれたりしますので、うん、はい、まあ、そういう意味で実物不動産の投資っていうのは、まあ、融資の面で、うん、まあ、メリットがあると、うん、そうするとレバレッジかけやすくなってきますので、
うん、そうですね、
ということがメリットだと思います、うん、で、さっきのまあ実物不動産の場合は一方でさ売りにくいっていうこともありますし、うんうん、一方で、証券化商品もそうですけど実物不動産どちらも値下がりのことが考えられますが、比較すると実物不動産の方が、まあ、いつもとは言いませんがこういうリーマンショックとか今回みたいなコロナショックとかがあるとブレが大きいのは証券化商品の方がブレがでかいです。でそうじゃなければ、実物不動産の方がブレることがあります、うん、で今この最近のようなコロナショックの時みたいな感じでいくと実物不動産の動きはそんなに大きく下がりもしなかったということですので、うん、なので、この落ちる時上がる時の、加減はそれぞれによっていい時と悪い時があるということですね、うん、もう一つが税の関係ですね、うん、証券化された商品については基本的には株と同じ税金のかかり方をしますので、出た、売却益に対して 20. 点何パーセントっていうことがかかってくるっていうのですが、実物不動産の場合は一方で売却益に対して、まあ、何年間保有しているかによって変わりますけども、かなりの割合が税金で持っていかれますので、まあ、そういう意味で、税の観点から見ればどっちがいいのか悪いのかは、うん、それぞれ特例もあったりとかするので、はい、うん、個々の方々によって税の適用パターンが違うんですが、うん、実物の場合はでこれが一方で証券化商品の場合はもう、バシッと決まっているので、うん、最初からもうこれっていう感じで、うん、法制度が変わろうが何 しないと思いますので、ここはもう2割っていう決まりがあるので、うん、そういう意味では税については証券化商品の方がまあ分かりやすいし、あまりこうブレなさ加減があるんじゃないかなというように思いますね、う
まあ、実際のところそのいろんな物件をまあ細かく入れれるっていうのはまあそこを例えば実物不動産を買ってまあその賃貸に出してもまあその数ヶ月やっぱつかなかった場合はそこの分のお金が入ってこないのでまあいろんなまあサブリースとかまあいろんなその回避の仕方はあるのでまたそこは中でどこかでお話できればなと思いますし、うん、まあバラすっていう良さはやっぱりあるのかなと思いますよ、うん、特に初心者の方は。
あとでもリートの ETF があって、うん、ファンドもファンズがありますから、うんうんうん、あれなんかでいくともうめちゃくちゃ数多くを抱えることになる、
超分散してる
ってことですね、ってことになりますから、うんうん、よっぽど気になる方は、うんうん、あのリート系の ETF っていうのが、はい、まあ、一番王道かもしれないですね。投資の中に投資のスタンスで、はい、坂本さんねスタンス詳しく分からないけど、うん、あのもうとにかく分散だって人いますからね。
います、います、います。
何がなくても分散だって人いて、うん、そういう人にから聞かれたら、うん、じゃあ黙って、うん、あの J リート系リ、うん、ETF ですよって僕は解説するようにしてますけども、
まあそうなりますよね。
はい、
う
ん、
以上なるほど納得不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ、リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者、金融庁長官、国土交通大臣第6号。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーは、これからの日本で活躍が期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日ご紹介するベンチャー社長は、ことぶきメディカル株式会社 CEO 高山誠一郎さんです。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。今ご紹介いただきましたことぶきメディカル株式会社は、株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディードでも紹介されている企業です。本日は高山社長、どうぞよろしくお願いいたします。
ことぶきメディカル株式会社の高山です。よろしくお願いします。
高山さんはですね、メディアでも数多くご紹介されています。ことぶきメディカルさんは、手術トレーニング用模擬臓器 VTT を展開されています。 SDGs が掲げる持続可能な社会をビジネスの面でも実現されている会社でもあります。そんな高山さんに、ことぶきメディカルを創業された思いや理念を教えていただきたいと思います。
はい、うちはですね、町工場からスタートして、はい、まあ、リーマンショックで下請けだけで全然食べられないような状態になって、で何か自社商品を作りたいということで、まあ、いろいろチャレンジしていく中で、最初は腹腔鏡手術のトレーニング製品を作ってくださいと医療機器メーカーの人に言われて、まあ、それを作ったと、まあ、それをきっかけに、学会の展示ブースに自分で立って、で先生たちといろいろ話しているうちに、どんなものがなくてどんなものが必要だよっていうのをいろいろ聞く機会が増えてきて、まあ、その中で、さっきご紹介いただいた VTT って僕ら名前つけてるんですけど、手術練習用の模擬臓器を作って、開発しました。でそれが非常にまあ素晴らしい出来だよっていうふうにみんなに言ってもらえて、でもっともっとその広げるためには、町工場の中で売るのはちょっと厳しいだろうということで、ベンチャー会社を起こそうと、そこで、まあ、資金と仲間を集めて、もっともっと世界に広めたいということで、会社をスタートしました。
坂本さん模擬臓器っていかがでしょう、
はい、いやこれは本当に面白いなと思っていて、もともと確かあれですよね、その先生とかが、まあ、手術の練習ですとか、あとはその縫合の練習をまあするときって、大体動物のまあ腸とか胃とかまあ冷凍とかしといて、でそれを解凍してまあ練習したりとか、多分すると思うんですけど、まあ、そうするとまあそれをまあ実際捨てたりとか、あとはまあその、まあ、例えば解剖の練習とかだとしたら、その、まあ、命も使うということなので、まあ、そこはあそのこんにゃくを芋を使うという形に多分、なると思うんですけど、まあ、これは非常に面白い、まあ、ビジネスだしお取り組みだなとは思うんですけど、
もう少し具体的に事業内容について教えていただけますか。
はい、まあ、僕らのやってるその模擬臓器を使ったトレーニングっていうのの市場規模は、まあ、今は非常に小さいんですね、まあ、なぜなら先生たちはその今の練習っていうのは主に手術室の中でで実技を見て自分で触れて覚えていくっていうのがまあ当たり前なので、まあ、だけど例えて言えばその自動車教習所で学科だけ勉強してていきなり路上に出てっていうようなことが、まあ、手術で似たようなことがまあ実は起きてしまうんじゃないかと、まあ、そういったことを考えると、まあ、みんなが将来もその手術室の中の教育だけでいいとは誰も思っていなくて、まあ、何かいいものができれば、使ってそれを使って手術練習をするっていう世界がどんどん広がっていくだろうっていうことで、まあ、私たちがまあ作ったのが、こんにゃくを主体とした、まあ、他にもあのいろいろ添加してますけども食品材料を使ったものでリアルな臓器を作ろうと、でそれを提供することで、まあ、価格面とか環境面動物愛護面、まあ、そういったことで非常に優れているよと、サステナビリティっていう面でもあの優れているっていうことで、まあ、この SDGs とかそういった世の中の流れにも非常にこう合っているんじゃないかなということで今どんどん進めているところです。
ちょっと先ほど坂本さんとお話ししてたんですけども、はい、こんにゃく臓器って食べれるんですかっていう話をしてて、
そうですね、僕はまあ僕の家族と一緒に試食会をしたことがあるんですけど、まあ、あまり美味しくない、
食べれることは食べるということ、
はい、食べれることは、中に入れてるものは基本的には全部食べれるものに統一してます。
かなりリアルな、ね、見た目をしてますよね。
そうですね、まあ、ただ見た目 というよりは僕ら今こだわってるのはその引っ張ったり剥がしたり、そうした感触がその本当の臓器に近いものっていうところに非常にこだわっていて、まあ他の何て言うんだろう、その模擬臓器って言われると例えば 3D プリンターで見た目そっくりにその作る臓器っていうのもたくさんあるんですけど、じゃあそういったもので手術を練習をしようとしても、そのじゃあ剥がすとか、その引っ張った時にこう何て言うの、筋張ったものが出てくるとか、まあそういったリアリティっていうのはちょっと欠けてしまうことが多くて、僕らがうまくいったのはそのこんにゃくをうまく使うと、そういう本当に剥がすとかっていうところのリアリティが高いよっていうものがまあできるようになったんですね。
うん、なるほど。これでも、でもあれですよね、
高山さんのお話すごく興味深くてまだまだお話を聞いていたいんですが、このお話の続きは YouTube の限定配信で伺っていきたいと思います。馬淵さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
来週のベンチャー社長は A 点ラボ株式会社 CEO 長坂剛さんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。吉崎さん、どうでしたか、こんにゃくのお話がありました。
いろいろもっともっと聞きたいんで、この後続けて、ね、僕はあと3つぐらい質問用意してるんで、
おいいですね、
はいはい、この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。